今日はローマ人への手紙の7章です。このところには心の内にある罪のことについて語られています。この7章の前半のところではこの結婚ということでパウロは私たちの心の中にある罪、自分自身と、そしてまた律法、キリスト、その関係について語っています。2節に結婚している女は夫が生きている間は律法によって夫に結ばれています。しかし夫が死んだら自分を夫に結びつけていた律法から解かれますとあるわけですけれども、結婚していたらその夫に仕えなければならない。以前は私たちは言うなればその律法という夫に仕えていた。そして律法によって良いこと悪いことということが分かるものであったわけです。しかしそれで自分は喜びを持って生きていたかというと決してそうではなかった。心にはその喜び、そして満足というものがなかったわけです。じゃあその律法から自由になるためにはどうすべきか、他の男性と結婚をする。しかしそれは自分ではなすことができない。4節のところに、ですから私の兄弟たちよ、あなた方もキリストの体を通して律法に対して死んでいるのですということをパウロは言ったわけです。キリストの十字架、そしてそれに自分もつけられて、死ぬということを彼は言ったわけです。ですからそれは私たちがキリストの死に結び合わさって、そしてこの自分自身も実は死ななければその律法の束縛からは自由になることができない。このキリストの死、そしてまた私たちがこのキリストと共に死ぬということを前の章でパウロは言ったわけですけれども、4節の終わりに、それはあなた方が他の方、すなわち死者の中からよみがえった方のものとなり、こうして私たちが神のために身を結ぶようになるためです。ですから自分自身がキリストの死に結び合わされる、そして自分も死ぬ。しかしキリストは死の中からよみがえられた。そしてまたキリストに結び合わさった自分もこの信仰によって復活する。そしてそのことは神のために身を結ぶようになる。ですからもはや自分で生きるというのではなくて、復活のキリストが生きておられる。そして自分自身がこの神のために身を結ぶようになるという、そのことをキリストにあって私たちにも実はこのことは信仰の世界においてなされることであることをパウロは語っているわけです。かつての私たちの姿は5節に出ているわけですけれども、律法によって目覚めた罪の欲情が私たちの体の中に働いて死のために身を結びました。罪の欲情とあるわけですけれども、欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生み出す、ヤコブ書に出てくるわけなんですけれども、かつては私たちは律法とそして自分、そういう関係にしか生きてなかったわけです。しかしキリストに結び合わされる、キリストを信じる、そしてこのキリストの死と一緒になって死に復活する、それは6節に律法から解かれて新しい御霊によって仕えている。イエス様は、私は天に帰っていくけれども、もう一人別の助け主を使わす、それは聖霊であると言われたわけです。ですからペンテコステ以来、聖霊は 信じる弟子たちの心の中に注がれて、もう彼らは律法で生きるというのではなくて、この御聖霊によって彼らは生きるものになる、この力ある技をなすことを可能となったわけです。まあ、私たちは新しい御霊によって仕えていく。じゃあ律法は悪いものかっていうと、実は律法自身は悪いことは一つもないわけです。12節のところに、律法は聖なるものです、また戒めも聖なるものであり、正しくまた良いものです。じゃあ何が悪いものか。11節に、罪は私を殺したという言葉が出てきています。ですから問題は何かっていうと、その自分のうちにある罪、それが問題であるわけです。13節にもこの死をもたらすもの、真ん中には罪がそれをもたらしたのです。罪がこの死、死は何を指しているかっていうと、実は肉体だけの死のことではなくて、もう神様から分離してしまう、離れてしまう、死んでしまう、そのようなことをパウロは言っているわけです。14節のところに、この律法が霊的なものである、しかし私は肉的なものであり、売り渡されて罪のもとにあるものです。私は肉的なものである。その肉的なものというのが、実は17節に出てくる私のうちに住んでいる罪なのです。そしてこのことはもう一度繰り返されて、20節に、私が自分でしたくないことをしているなら、それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪です。実はこの私のうちに住んでいる罪っていうのは、言うなればクリスチャンの罪。まあ普通の人でしたら、この悪いことを行うとか犯罪をするとか、外側の罪っていうことは考えるわけですけれども、クリスチャンが考える罪は何かっていうと、実は私のうちに住んでいる罪。それをパウロは14節では、私は肉的なものである。その肉的なものっていうのは何かっていうと、15節に、私には自分のしていることがわからない。この自分のしていることがわからないということは、18節の後半を見ると、私には良いことをしたいという願いがいつもあるのに実行できない。19節には、したいと願う善を行わないで、したくない悪を行っています。これは私たちが心に感じることではないだろうかと思います。人とのトラブル、争い、そして相手が理解できない、受け入れることができない、そういう思いが私たちの心の中にあるのではないかと思います。21節に、そういうわけで善を行っていたいと願っている、その私に悪が存在するという原理を私は見出します、パウロは言っているわけです。心の中の戦い、そしてそれによって私たちは悩む。23節には、異なる律法、パウロは言っているわけです。2つあるわけです。心の律法と、そして体にある罪の律法のうちに虜にしている、それがもう自分の姿である。もう善と悪、それがもう心の中で、入り乱れてしまって、そして神様の喜ぶことができない。24節に、私は本当に惨めな人間です、彼は告白していますけれども、私たちにもそういう心があるのではないか。じゃあ一体誰が救ってくれるのか。その答えは25節に、私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝 します。パウロははっきり告白しているわけです。主イエス・キリストを通して神に感謝する、実はそれが答えである。しかしその答えを得るためには私たちは通らなければならないところが必ずあるわけです。私たちはもう一度自分の心の内に住んでいる罪、そしてまた律法、そして救い主イエス・キリストの関係ということをさらに私たちはこのご聖霊によって明らかにさせていただく、自分が本当に惨めな人間だということを自分は分からないといけないわけですし、十字架につくのはキリストだけではない、実は自分自身が十字架につかなければならないわけですし、そしてまた復活のキリストは自分の外側ではなくて自分の内側にこの復活のキリスト、栄光の主が現れてくださる。これ以外に私たちの心の罪の解決は他にはないわけです。私たちはこの解決をキリストが与えてくださる、そのことを信じて、また私たちはその心の解決を与えていただくものとさせていただきたいと思います。